宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード90。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、前回のエピソードでもお話ししていたんですが、私毎年新年になるとその年にやりたいことリスト100というのを作っているんですけれども、それが先ほど宿泊アメリカンライフのウェブサイトにアップロードが完了しましたので、もしも私がどんなくだらないことをリストアップしているのかなと気になるよという方はぜひぜひチェックしてみてください。で、これも前回説明したんですけれども、今年はいつもとは違って、1年を前半と後半に分けて、ひとまず前半6月の末までにこういうことをやりたいなというのを、50個ほどリストアップしたんですけれども、で、また6月末か7月初めになったら、さらに残りの、100個までねを追加しようかなという計画をしてまして、というのが私1年の前半と後半で生活のスタイルが大きく変わるっていうことが多々今まであって、そうすると年明けに100個リストアップしても、なんかその使える時間とかね、なんかこれをやりたいみたいなことが結構その1月の時点と例えば10月の時点とかでは全然違うということがあったので、ということで、まずは50個ほどひとまずリストアップして、でまた後半になったら後半の分を考えようかなって思ってます。途中でね、何かこれ追加したいなっていうのが出てきたら追加してもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうなるかお楽しみにっていう感じですね。はい、であともう一つお知らせがあります。今年のエピソードからですね、なので前回のエピソード89からですね、このポッドキャストのスクリプトを宿泊アメリカンライフのウェブサイトにアップしています。スクリプトというのはこの私が話している、言葉ですねを全部書き出したものです。というのが、この宿泊アメリカンライフポッドキャスト、ありがたいことにですね、日本語を勉強されている日本人以外の方も結構最近聞いてくださっていまして、でこれがこの前サンディエゴに行った時にその友達のマットに言われたことなんですけど、マットが日本語を結構勉強今までしてきていて結構わかるんですけど、絶対このポッドキャストね、スクリプト載せた方がいいよ、そしたら日本語勉強している人たち絶対勉強になると思うよ、分かりやすくなってありがたいと思うよみたいな感じのことをマットからアドバイスもらって、ということで、今回からアップしたんですけれども、アップするようにしたんですけど、私のね話し言葉なんで癖があるっていうか、人それぞれ話す時って癖あると思うんですけど、例えば、なんとかでとかって言ったりとか、私だったら、あと、なんとかだしとか、なんかいろいろそういった話し言葉なので、結構ぐちゃぐちゃなんですよね。だからフォーマルな日本語とは捉えないでくださいね。私がこう普通に話している言葉を書き出したものです。で昔はね、私このポッドキャストを撮るときにもう本当に大体話すことを事前に書き出して、台本のような、それこそスクリプトのような感じで事前に書き出してそれを喋っていたんですけど、最近のこのポッドキャストでは、大体話したいなということを箇条書きにしておいて、本当にこの録音するときに私が何も考えずにそのまま喋っているので、時々支離滅裂というかね、メイクセンスじゃない時もあるんですけれども、そういうのも生の日本語を聞けるということで、皆さんどうか温かく見守ってください。はい、ということでね、日本語を勉強中の皆さん、ぜひ宿泊アメリカンライフのウェブサイト行っていただきまして、 ポッドキャストというメニューの中にスクリプトというサブメニューがありますので、そこに行ってもらうと、毎回このポッドキャストを録音した後にね、私がまたそのポッドキャストを聞きながらバーってパソコンで打ち込んでいる、そのスクリプトが載せてありますので、皆さんチェックしてみてください。いろいろこの話が長くなって申し訳ないんですけど、そのスクリプトを載せるのにね、もしも興味があるよという皆さん見ていただいて、ひらがなだけの方がいいのか、漢字を普通に私が使うような漢字を全部使っていいのか、なんか簡単な漢字だけ使ってひらがなとこう混ざっていた方がいいのかっていうのが、皆さん どういう方が分かりやすいのかなっていうのが、ちょっと皆さんの意見を聞きたいんですけど、私が一番楽なのは普通に私が使っているひらがなと漢字等の組み合わせをバーってパソコンで打っていくのが楽なんですけど、でも日本語勉強されている人で本当に普通に全部漢字が読める人って相当なハイレベルの人ですよね。だから、いや、それじゃあ漢字使っちゃったら分かりにくいのかなとか思って、でもね、ひとまずこのスクリプトを載せようっていうのを試しで今もうスタートをしてみたので、おいおいですね、皆さんからのご意見なども聞きながらいろいろ修正していこうかなと思うので、ぜひ見ていただいて、ご意見あればください。もちろん日本人の方もね、なんかこうブログ感覚で読みたいよという方いればぜひ見てください。基本的には本当にこの話している言葉そのままを載せているので、それを見て楽しいかどうかはちょっと謎なんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、長くなりましたが、ということで、本日のポッドキャストはですね、アメリカの年末年始そしてお正月についてお話ししたいと思います。その他マイフェイバリット英語の話も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、さて2020年になって早くも2週間が経過しました。私の旦那さんも先週の後半からやっと仕事が始まりまして、我が家も一気に通常モードとなっています。で、今日はですね、アメリカのお正月についてお話ししたいと思います。アメリカの年末年始お正月というのがですね、日本と全然違うんです。まず日本だとクリスマスが終わるとこう一気に年末感がね、こう溢れてきて、例えば一般企業だと、クリスマスが終わって数日仕事をしたら、あとは年末年始の休みに入るという人が多いかと思うんですけれども、で、その年末年始の休みに入ると新しい年を迎えるための準備がいろいろあるじゃないですか。大掃除をしたりだとか、おせちを作ったりだとか、で、田舎に帰省する人とかもいらっしゃるかと思います。で、一方アメリカはですね、クリスマスが終わると、年末という雰囲気というよりかは普通になんか通常に戻るんですよね。いつもの日常に戻ります。で、大晦日は別にアメリカだと休日でも何でもないので、一般企業でも普通に大晦日まで働いている人もいます。長期で連休を取っている人もたくさんいると思うんですけれども、どっかに出かけたりとか。でも日本みたいに28日から5日までは大体みんな休みみたいな、そういったことはないんですよね。ほぼ国内中がみんなこの辺休みでしょう、一般企業は、みたいなことはないです。で、ちなみに我が家はですね、旦那さんが学校の先生ということもあって、学校の冬休みのスケジュールがそのままうちの旦那さんの冬休みとなっています。今年というか、この年末年始の冬休みはですね、3週間ちょっとありました。結構長いですよね。学校の先生ってすごく大変な仕事だと思うんですけど、こういうお休みが長いっていうことに関しては恵まれているなってすごく思います。特にアメリカだとね、日本の学校の先生よりもこう 家に持って帰らなきゃならないこう丸付け の, あのペーパーがたくさんあるとかそういうこともないので、まあ休みは休みでゆっくり休めるのでいいなと思います。まあということでね、我が家は毎年冬休み長いので、まあアメリカにいたとしても比較的あの毎年ゆっくりゆったりしています。まあクリスマスはねキャンプに行って、年末年始はサンディエゴに行くっていう、まあそういったことがこう毎年恒例になりつつあるので、ゆっくりというか、まあ、遊び回っているっていう感じですね。はい。であと日本はそのクリスマスが過ぎると街中の雰囲気がね、お正月に向けてなんかこう門松とかお正月らしいあのデコレーションの用意が始まったりとか、まあ、羽子板のなんちゃらとかがなんかこう売り出していたりとか、そういうことがあると思うんですけれども、アメリカはクリスマスが終わってもで年が明けてもですね、そのままクリスマスツリーが飾られているところが多いです。まあ、いつあれって片付けられるのかちょっとわからないんですけど、クリスマスツリーがね日本よりも結構長くあの飾られているイメージがありますね。でそしてですね、新年に向けての準備という準備がアメリカにはありません。大掃除をあの例に挙げると、アメリカにはですね年末に大掃除をするという習慣はなくて、その代わりにスプリングクリーニングといって、まあ、春に大規模な掃除をするっていうのがあの一般的となっています。あの私はというとですね、年末はあのまあ私たちアメリカにいるしねみたいな、年末に掃除しなくてもいいよね、まあ郷にいれば郷に従えってことで春に大掃除しようってあの言って年末は大掃除せず、でまた春になったら春になったでほら私たち日本人だしって言って、まあ、また次の年末まで持ち越すってい う, こういつまで経っても綺麗にならないループをあの繰り返しているダメ家庭なんですけれども、はい、まあ、そういうことで、みんなが掃除をするお掃除グッズが、ホームセンターにあふれかえるみたいなことはアメリカはないです。あとは年末、大晦日の年越しそばとか、あと年始のおせちとかもアメリカにはありません。まあ、日本人でねアメリカに住んでいらっしゃる皆さんの中では、あのこっちでもちゃんとおせち作っている人もたくさんいると思うんですけれども、本当に素晴らしい。私はね作ったことないですね、アメリカに来てからおせち。ダメだね、ダメ主婦ですね私。まあ、来年はねちょっと頑張って作ろうかななんていう、来年のお正月に向けてね作ろうかななんていう気が、まあ今はありますけど1年後どうなってるのか乞うご期待なんですけれども、そうだからね、そのそういったおせちの準備とかもしなくていいし、まあ、大掃除もしないしで、まあ、アメリカにいると年末だからって特に何をするわけでもないんですよね。特別なことはないですね。あ、そういえばちょっとおせちの話に戻るんですけど、この前すごくいいアイデアを聞いてなるほどって思ったことがあったんですけど、最近出会った日本人の方がいらっしゃって、私よりも年上の女性の方なんですけど、その方と話していたら、おせちをみんなで協力して作ろうじゃないかグループみたいなのがあるんですって。でどういうことかっていうと、一人、まあ、数品2品とかをおせちの中からこう分担して、こう一人がじゃあ私はこれ作る、あなたはこれ作ってみたいな感じで分担して、まあ、大量に作ってそれを持ち寄るんですって。でその時に各自重箱を持って行って、その自分が作ったものも含めこうみんなが作ってきたおせちを自分の重箱に作ってそれを持って帰るっていうシステムなんですよ。すごく良くないですかそれ。なんかそれだったら私でも頑張れるかもみたいな、一品二品だったら作れるかもしれないってすごくいいアイデアだなと思って。まあともかくね、来年のお正月はちょっと頑張ってねおせち作って、日本酒と一緒に食べたいななんて思いますね。はい、そんなこんなで年末感がとってもとっても薄い感じで、まあ 大晦日ですね、ニューイヤーズイブを迎えるわけなんですけれども、あの大晦日も基本的にあのお店はオープンしているところがほとんどで、ホリデーアワーというかね、あの時間が大晦日なので短縮になってちょっと早く店じまいをしたりするところもあるかと思うんですけれども、でも基本的にはどこのお店も大晦日でも開いています。で、あの去年のそのこの前の大晦日はですね、私たちサンディエゴの友達のところに遊びに行ってたんですけれども、その大晦日の日にあのダウンタウンのアンティークショップだとかスリフトストアとか、あとタコス屋にランチ食べに行ったりとかしたんですけれども、あと夕方にはビール屋を3軒はしごしたりとかしたんですが、うん、どこも普通に大晦日空いてましたね。で、あの大晦日の年越し夜というのは、まあ、特に紅白があるわけでもなく、除夜の鐘がもちろん聞こえるわけでもなく、あの初詣に繰り出すわけでもないんですけれども、なのでこう特に必ず大晦日はこれをするという決まっていることっていうのはやっぱりないんですよね。大きな町だとあのカウントダウンで花火が上がるところが多いですかね。あとは音楽のコンサートがあったり、まあ、ライブがあったり、あと私が住んでいる地域ではファーストナイトというイベントがあって、まあ、あの街中でライブがあったり、あのフードの出店が出たりとかというイベントが、まあ、やってたりします。各その街によっていろいろ何かやっているっていう感じですかね。で、まあこっちの人ってね、基本的にパーティーピーポーなんで、あのこうカウントダウンして5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤーイエーイみたいな感じで騒いで、ハグハグハグってして、キスキスキスイエーイみたいなっていう感じで、まあ、みんな盛り上がっているんだと思います。そう、カウントダウンの思い出といえばですね、あれは15年前、怖っ、いやもっと前かな、あのカリフォルニアのね、ディズニーランドで年越しを過ごしたんですよ、昔。で、当時友達がサンディエゴに留学をしていて、まあ、その子を訪ねて遊びに来たんですよね、年末年始で。で、その時が私にとって初めてのアメリカで、っていうかそう思えばね、サンディエゴって私今本当に大好きで、まあ、今もその毎年遊びに行っている別の友達がサンディエゴに住んでいるんですけど、こう気候お天気もね、あと街の感じも好きだし、もう将来はサンディエゴエリアに住みたいって思うほど大好きなんですけど、そのスタートが、その初アメリカで遊びに行ったのがサンディエゴだったっていうので、あ、運命だなぁなんて思ったりするんですけど、はい。それでカウントダウンの話、あのカリフォルニアの LA のね、ディズニーランドに行ったんですけど、あのちょうどカウントダウンの直前に、まあ、寒かったっていうのもあって、コーヒーとあと何か甘いものが食べたいなってなって、まあ、そういうのが売っているそのディズニーの中の小さなコーヒースタンドみたいなお店に行ったんですよ。で、そしたらもうあのそのお店の店員さんが、あのカウントダウンまでもうすぐだから、店員さんたちももうそわそわワクワクしちゃって、そしたらその店員さんから言われたのが、あのもしもカウントダウンに間に合わなそうだったら一度お店閉めるから、あのカウントダウンの後にちょっと買ってくれみたいなことを言われて、私たちもカウントダウン一緒に楽しみたいから的なことを言われて、えーってなったのをね、思い出しました。だって日本の感覚だとね、お客さんがいるならとりあえず対応しなきゃって思うと思うんですよね。だけどアメリカだと、え、だってカウントダウンだよ、私だって 3,2,1 ハッピーニューイヤーって言いたいわよって感じなんでしょうね。なんかちょっと面白いなと思って、その時びっくりしたのを思い出します。まあ、結局ね、あのコーヒーとスイーツは間に合って買えまして、まあ、それを飲み食いしながらカウントダウンでこう花火が上がってイエーイって友達とやったんですけれども、まあ、そのね、私たちのすぐ横にそのコーヒー屋の店員さんたちもイエーイって言ってやってました。で、ちらっとね、そのコーヒー屋の方を振り向いたら、本当にあのとりあえず電気を消してね、コーヒー屋がクローズになって、まあ、10分後ぐらいに またコーヒー屋がオープンしてました。いい思い出ですね。はい。で、年が明けて元旦、アメリカには元旦もこう元旦だからといって正月だからといってこれをするみたいなことはなくて、まあ、おせちもないですしお雑煮もないですし、まあ、お年玉をあげるという文化もないです。で、休日なのは元旦だけで1月2日からはね結構どこでも通常に戻るんですよ。一般企業は元旦だけが休みで2日からは普通に出社というところがほとんどみたいですね。日本の感覚だと三が日はねだらだらこたつに入りながら面白いのか面白くないのかわからないようなテレビ番組をこうずっとつけてみて箱根駅伝を見たりとかしてちょっと感動してで食っちゃね食っちゃねしてみたいな感じしますけどね。アメリカのお正月というのはもう結構さっぱりしててねなんだかちょっと寂しいですね。まあ、あとは初売りとか福袋とか楽しみにしている人も多いのではないかと思うんですけど今年も何か買った方いらっしゃいますかね。アメリカは11月のサンクスギビング感謝祭があってその翌日がブラックフライデーといって大きな大きなセールがあります。日本でもブラックフライデーってねアマゾンとか楽天とかそういうインターネット系のお店ではやってたりしますよね。まあ、セールといえばそのブラックフライデーがアメリカでは大きいので年明けのセールとかはないんですよね。だからなんかお正月っぽさがね、トータルで全然なくて少し寂しいですね。はい。まあ、あとそれからハッピーニューイヤー明けましておめでとうと言って挨拶し合うのも日本とは少し違うように私は感じています。日本だと年が明けて三が日とかではなくても、まあ、数日経った後も年が明けてから初めて会うっていう人にはあ、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますってこう言い合うのが一般的だと思うんですけど、いつまで言いますっけ、1月中旬とか下旬とかまで言うときは言うかな。でもアメリカだと年が明けて本当3日ぐらいですかねはお友達とか、まあ、道行く人でもねハッピーニューイヤーってこう言い合ったりするんですけれども、それ以降はあまり言うイメージがないですね。まあ、逆に年末にハッピーニューイヤーって年末から言いますね。日本で言う良いお年をお迎えください的な感じですかね。はい。まあ、そういった挨拶の面でも全然日本とアメリカは違います。はい。ってことでなんか思いのほか長く話しましたけれども、アメリカの年末年始と日本の年末年始すごく違うよというお話でした。本当にさっぱりしていて、あれ本当に年が明けたのかしらって思うほどなんですが、はい、というアメリカのお正月です。皆さんもこんなお正月過ごしたよ、こんな年末年始過ごしたよというねお話をぜひぜひシェアしていただければと思います。今週のマイフェイバリット、はい、最近私がハマっているものや気になっていることお気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今日はですね今年2020年の手帳についてお話ししたいと思います。今年はですね、私が今年の手帳として選んだのは日本のいろは出版という会社から出ているサニー手帳のウィークリーを選んで買いました。イエーイ。私手帳を書くのがすごい好きなんですけど、日本にいた時はほぼ日手帳を結構何年も連続で使っていて、でアメリカに来てからは無印の手帳を使っていたりだとか、あと去年はね無印の同じ手帳を買いに行ったらもう売り切れてて、なので自分で日にちを埋めるやつ、あのタイプの、まあ、無印の手帳を使ってました。で、まあ、今年はね何かちょっといい手帳を使いたいなーなんて去年のもう本当秋口ぐらいから思っていて、 ほぼ日でもいいかなと思ったんですけど、結構ほぼ日って高いじゃないですか。だからもう少しお手頃で、でもなんか使いやすそうな可愛い手帳ないかなって思ってリサーチを結構したんですけど、でいくつかに絞って、でさらにその中でこう比べてって言って、で決めたのがこのサニー手帳のウィークリーです。まあ、今手元にあるんですけれども、あとでインスタとかにね写真載せておきますね。これねいいんですよ。まだ使い始めてちょっとしか経ってないけど、結構ね使いやすいです。で特徴としては、まあ、ウィークリーなので、まあ、月間のページももちろんあるんですけど、その1週間、見開き1週間のページがあって、まあ、私の中でねそれが絶対必要なんですけど、見開き1週間のページが。でサニー手帳のすごく特徴的なところっていうのが、あの大体のそういったウィークリーのページがある手帳って、大体あのページの左側に月火水で、右側に木金土みたいな、まあ、そんな作りじゃないですか。だけどこのサニー手帳って縦に、まあこれも同じなのか、あの左側に月火水ってあるんですけど、それが左側のこう縦に長いんですよ。説明できない、どうしましょう、この私の説明力のなさ。あの月曜日って縦に月曜日の欄がずっと長いんですよ。で火曜日の欄がその隣に縦に長くて、水曜日の欄が縦にあって、で右側のページに行って、そのまま木金土日ってこう一日の枠が横に長いんじゃなくて縦に長いんですよね。あ、もう伝わらないと思うので、ぜひあのインスタグラム見てください。まあ、とにかくそれがすごく特徴的で、でなんか一日のその時間軸として使いやすいんじゃないかなと思って、まあ、これにしました。実際ねすごく使いやすくて気に入っています。あとメモのページもたくさんあるし、後ろにねあの白紙のページもすごく十分あるので、結構私メモいろんなこと書きたい派なので、すごく使いやすいんじゃないかなと思います。そうで、あとはね、そう、私が手帳を選ぶ上で絶対譲れないのは、あの月曜始まりってことですね。あのよく日曜から始まる手帳あるんですけど、本当使いづらくて、やっぱり土日は週末っていうあの感じなので、土日セットでいろいろ書きたい時とかがたくさんあるので、やっぱり私はね月曜始まりが譲れないですね。うん、あとはあのもう年間のカレンダーみたいなやつがバーってあるところがあって、そういうのもあのこう毎日のそう毎日のね体重をつけたりとかね最近してます。まあ、ダイエットがね目標ですからね、今年は体は薄くが目標なんで、へへ。はい、で手帳のねカバーもこれ何色っていうのかな、ちょっとくすんだブルーの革のカバーがついているんですけど、とっても可愛くて、ゴムのバンドもついてて、これすごくお気に入りです。まあね、すごい熱く語った割にはね、私の説明力のなさで何もお伝えできなかったかもしれないんですけど、まあ、とにかくあの今週のマイフェイバリットはですね、2020年私があの一緒に生活をすることを選んだ相棒、サニー手帳でした。 英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。さあ今日はですね、最近私が気をつけていること、英語を話す上で気をつけていることについてお話ししたいと思うんですけど、あの結構前から自分ですごく感じていることが、私英語を話すときになんだかね強めに話しちゃう傾向があるんですよ。多分伝えなきゃっていう焦りから、まあ、普通の内容なのになんだか怒っているように 聞こえてるんじゃないかなと思うことが本当自分で感じるんですよ。多々あって、なんかこうクレームでも言っているんじゃないかみたいな、なんかそんな響きに聞こえるぐらい、なんかこう強くね話しちゃうんですよね。で、私はまだこうすごく日本語英語でね発音も悪いですし、まあ、そんな状態でなんか強くガーって話されたら、きっと聞いている相手はね、なんだこいつって思うんじゃないのかなと思って。で、最近英語で電話をかけなくちゃいけない機会がとても多くて、で電話だとね、本当特にはっきり話さなきゃ分かってもらえない、伝えるべきことをしっかり伝えなきゃって焦って、なんかとってもね、なんて言うんだろう、高圧的というか強くなっちゃうんですよね。で、本当結構前からその自分の、あ、これ良くないなってことに気づいているんですけど、ちょうど私の日本人の知り合いですごく柔らかくね英語を話す人がいて、とってもね憧れてるんですよね。ああ、こうやって私も話せるようになりたいなみたいな。意識できている時は、まあ、落ち着いて声のトーンもね優しめに話すようには最近心がけてはいるんですけれども、でもねふと気づくとまたすごくね強くなっちゃうんですよ。皆さんもそんなことってありますかね。まあ、あと日本語と英語ではですね、声の高さが自然と違ってくるんですよね。日本語を話すときは声のトーンがすごく高くて、で英語だと低くなるんですよね。まあ、発音の違いからだと思うんですけれども、面白いですよね。そう、本当にこれすごく気になっていることで、まあ、例えばこの優しい感じで話していたら、どんなに私の英語がちょっとなんかへんてこりんな英語を喋ってたとしても、相手の人もなんか優しく対応してくれるんじゃないかな、理解してくれるんじゃないかなっていう、まあそういった気持ちがあるんですけど、どうなんですかね。だってなんかすごいツンケンした感じでわけのわからない英語話されたって、え、何言ってるかわかんないよって返したくなりますよね。だからそう、ちょっともう少し優しい英語を話せるようになったら、周りのみんなももっと私に優しくなってくれるんじゃないのかなって思う、まあそんな下心からなんですけど、まあ、まあそれ以外にもね、やっぱり普通にこう優しくお話できた方がいいと思うので、まあ、そういうところをちょっと、まあ、今年は英語頑張るっていう年でもあるので、そういった、まあ、もちろん発音、文法、ボキャブラリーはそうなんですけれども、話し方も意識していけたらいいななんて思っています。四苦八苦アメリカンライフポッドキャストエピソード90、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は四苦八苦アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ四苦八苦アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、四苦八苦アメリカンライフで検索してください。そして YouTube にも同じ四苦八苦アメリカンライフの名前でチャンネルがあります。でこちら YouTube にも毎週同じエピソードをアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube の方でチェックしてください。 YouTube でのコメントもお待ちしています。そして冒頭でもお話ししましたが、今年のポッドキャスト、エピソード89からですね、四苦八苦アメリカンライフのウェブサイトの方にスクリプトを、載せることをスタートしてみました。日本語を勉強中の皆さん、ぜひですねこのポッドキャストを聞きながら、目でも追えるようになってますので、チェックしてみてください。 はい、ということで今回のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。